君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
その土地にそぐわない建物や町並みはそれだけだと嫌われますが、異国情緒とみなされると途端に大切にされます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は中国天津出身の義歌大の先生、建築都市システム学系劉イーチェン先生に、上海や天津に見られる独特の街並み、疎開租借地について聞きます。
劉先生は中国からいらっしゃった。
そうです、出身は中国の天津になります。
でも日本語が上手ですけれども、日本は長いんですか。
20年ぐらいもう日本に住んでいますので。
20年っていうと先生まだお若いですから、もうちっちゃい頃に日本に。
そうですね、はい、日本に、来たのは11歳ですね。11歳の時。
小学生の時。
小学校、そうですね、6年生ぐらいの時だったと思います、
うん、じゃあそろそろ中国語を忘れそうな。
なんとか忘れないように、うん、しています。
で今は義歌大の先生を。
はい、そうです、4月から、義歌大の助教を、やらせていただいております。
日本語で。
そうですね、日本語では
い、そういう先生なんですけれども、
私の研究に関係することなんですけれども、はい、例えばですね、旅行に行かれるとしたら、うん、どこがいいでしょうか。
どうですかね、なんか広大な景色とかそういうのを見たり。
そうですね、それも素晴らしいと思いますね、うん、まあ多分大きく2つあるんじゃないかと思っていて、一つはまあ今おっしゃったような、例えば自然風景であったりとかですね、綺麗な湖とかそういうことも、素晴らしいと思います。
海外の海とかもね、海とかですね、綺麗なところありますね、はい。
でもう一つとしては、人がですね作ったものを見るっていうことで、例えばそうですね、ヨーロッパとか、うん、日本もたくさんあるんですけれども、うん、京都とかですね、はい、奈良とかそういう、歴史的な街並みを見に行くっていうこともかなり多いんじゃないかと。
今人気なのだとサグラダファミリアとかね。
あ、そうですね、スペインですね、
見に行きたいなってやっぱり思いますね。
そうですね、はい、そうですね、ヨーロッパはたくさん、ありますし、うん、日本でも軍艦島とかですね、
あ、最近そうですね、
はい、うん、で私が扱っているところとしては、例えば京都であったり奈良とかですね、うん、古代あるいは近世に、形成された、街並みではなくて、うん、対象にしているのは近代ですね、
はい、
近代の都市で、例えば日本でいうと神戸であったり、横浜とかですね、外国人居留地って呼ばれるところで、中国にもそういう場所があって、うん、疎開って呼ばれるような都市空間が近代にはたくさん中国で作られています。
疎開っていうのは戦争の時に田舎に行く疎開とは漢字が違うって。
そうですね、
租税の租に、
そうですね、
世界の会、
そうですね、はい、
疎開、
疎開っていうのは、借りるとか貸すっていう、字と、境ってですね、教会の会っていう、はい、そういう理解の仕方だと思うんですが、外国人特にその欧米ですね、欧米諸国が中国に来て貿易をするためにその開港ですね、港を開いてくれっていうふうにこう迫るんですけれども、うん、貿易をするための場所を、そこを占領するという言い方もあるかもしれませんけど、
日本の、結局外国人居留地になるようなところも長崎とか神戸とかそういうことで始まったんじゃないですか。
そうですね、最初の始まり方っていうのは同じだと思いますね、うん、で私の研究の対象地としては、中国のそういうところを扱うと、はい、
中国にも日本でいう長崎の街並みとか神戸の街並みみたいな、
そうですね、
そういったところがあるんですね。
ありますね、はい、中国に行かれたことがある方 は多分、イメージするところとしては、北京の紫禁城とかですね、
中国に旅行に行く
っていうことね、旅行に行くと、うん、そうですね、ですあと西安に旅行に行くと、はい、こう兵馬俑とかですね、うん、見れると思うんですけれども、天津とか上海に行くと、うん、最初に行かれるとここどこが中国なんだと、なんかヨーロッパっぽいなっていうような多分印象を受けると思うんですね、うん、
天津も上海も海の町っていうか港の町
になりますね、そうですね、ですからそこを外国人当時のですね、うん、外国人は目をつけてですね、うん、ここだったらこう貿易が非常に便利だということで、まあ、そこを取ると。
やっぱりイギリスなんですか。
そうですね、イギリスがやっぱ最初で、他にも、フランスですね。
フランス、
はい、天津の場合は、イギリス、フランス、そして日本疎開も、ありまして、
日本も行ってた。
日本疎開もあります。
ヨーロッパの国だけじゃないんですね、
そうですね、日本も、その後ですね、まあ欧米化というかこう近代化が非常に早かったわけですから、ね、うん、列強のこう、まあ、仲間入りというか、そういう近代化欧米化が非常に進んでいたので、うん、ヨーロッパと同じようなことを、行うということで、上海にもちょっとありますし、うん、あと武漢にも日本総会はありますね。
じゃあそういった国々が自分たちの建物をその港に建てていく。
そうですね、はい、おそらく最初はその住みながらですね、2階を例えば住宅にして1階部分で貿易の話をするとか、うん、そういうことをしていたと思います。
そういうのが疎開。
疎開ですね。
天津や上海。
そうですね、はい、と広州。
広州。
広州ですね。
日本だとなんとなくこう洋風な建物が並んでるっていうイメージなんですけど、そうですね、そうですね、日本も入ったりするっていうと、もういろんな雰囲気の建物が並んでいるような感じ。
そうですね、ですけれども、その日本も当時はその近代建築ですね、うん、なので、例えば日本にも近代の建物を自分たちでということはあったので、はい、建物のこう形式としては、うん、洋風建築になるので、まあ、確かにそのイギリスとかフランスとはちょっと違う雰囲気なんですが、うん、いわゆるその日本の例えば町屋とか、うんうん、武家屋敷とはまた全然違うような。
いきなり天津に武家屋敷は作らないんですね。
作れないですよね。
でもお庭に松が生えてるとか。
それはよくありますね。
やっぱりそうなんですか。
あったりします。それと、天津の日本総会にはですね、舞踏館がありまして、それは和風ですね、和風建築ですね、うん、それは本当に天津はそういう、ところ、まあ、9カ国の疎開があったわけですから。
9カ国、
はい、今言った3カ国と、うん、プラスドイツですね。
ドイツ
疎開、オーストリア、ハンガリー。
オーストリア、ハンガリー。
そうですね。それと、ロシアですね。
ロシア、
ベルギーで、あと唯一海外に植民地があったところ、天津に一つだけですね。イタリアですね。
あ、イタリアはあんまりそういうところをいろんな国には作らなかったけれど、
ないんですね、
はい、中国には作った。
天津だけなんですね。
天津だけに作った、はい、じゃあ貴重ですね。
で、非常に。そうですね、今は、保存とか保護もされているんですけど、
それはもう全部混ぜこぜになって立ってるのか、それともここはドイツ、はい、ここはイタリアって分かれてるものですか。
はいはい、そこは非常に天津のその面白いところで、うん、例えば上海であればですね、うん、途中から混ざっちゃうんですね。
混ざっちゃう、
共同疎開ということになって。
共同疎開、
最初はこう分かれてたんですけども、うん、まあ、一緒に管理しましょうということで、うん、イギリスと、フランスと日本が、うん、その疎開の空間をですね、まあ、労働でこう管理してたんですね。天津はそういうことは全く最初から最後までなくてですね、うんうん、綺麗にこう分かれて管理してたんですね。
へ、
はい、なので今でもはっきりと昔のこう、うん、イタリア総会でしたみたいなこう、うん、地図にこうあったりしますよね、はい、
でもそうなんです。住んでるのはもう中国人だったりするんですか。
今はもちろん、中国人になりますし、で、まあ、私の研究ですと、当時もですね、途中からほとんど中国人が住んでいて、うん、もちろんその建物を建てるのも中国人が建てると途中からなって、で一番これ重要なのは統治ですね、行政ですね、はい、いわゆる疎開の中にそういう、行政組織があるんですけれども、うん、それも、中国人が半分ぐらいその権利を握ってですね、うん、やるようになると。ですから外国人のための空間 ではなくなっていくっていう、そういう現象が起こっていましたね、
うん、それはもう時代が変わっていって役目は終えたっていうような感じなんですか、
まあ、最終的にはもちろん返還されるのでそうなるんですけれども、うんうん、やっぱりこう中国の人っていうのはこうたくさん中に住むようになるわけですから、うん、どんどんこう権利が欲しいということでこう掛け合ったりとかですね、うん、もちろんそこで摩擦があるわけで、うん、場合によってはそのちょっとしたこう、今でいうとデモとかですね、うん、そういうこともあったと思いますし、それでまあ徐々にやっぱり外国人もここに住まなきゃいけないわけですから、うん、じゃあちょっと権利をもっとこう上げなきゃいけないというようなことも、おそらくあったということですね、うん、
じゃあ最初にできた時っていうのは中国の行政で統治されていたわけではない？
全くないですね。最初はですから、イギリスの場合ですと、まずその兵ですね、イギリス軍が占領するんですね。
あ、もう占領なんですか？
占領ですね。で占領した後に、北京のですね、当時の、うん、新政府ですね、新国だったわけですから、
新の時代、
時代ですね、新の、最後の方ですね、うん、西太后って非常に有名だと思うんですけども、はい、西太后の下でこう全て の, その中国 の, その行政を、まあ、ほぼ になっていたのが李鴻章という人 で,、うん、でまあ、半分無理やりですね、うん、それでも、じゃあしょうがないので、ここはじゃあイギリスの、土地だということにして、
そんな風に始まったんですね。
そうです、そうですね。ですから天使の英祖会は最初にそれを計画したのがカルロス・ゴードンっていうイギリス軍の将軍っていうのかな、うん、なんですね、うん、彼がもう道を引いたりとかしてるわけです、うん、でその後に領事館ができて、で基本的にイギリスっていうのは民主主義の統治の仕方をしていて、疎開の中に住む納税者で組織される統治会っていうものですね、うん、それを作って、管理とかそういうことをやるので、うん、で当事会には役員というかそういう人たちがいて、まあ、最終的には10人になるんですけれども、うん、1930年とか35年頃になると、その10人のうち5人が中国人になっていくんですね。だんだんこう中国の力が強くなっていくっていう、うん、ことが疎開の中で起こっていたと。
でその外国人が来て作った街並みはそのままに、
街並みはそうですね、特に最初の部分っていうのは、もうそのまま外国風ですね、うん、ですけれども、中国人が増えるもんですから、うん、それとちょっとこう自分風にこう変えるというか
改築していくわけです、
そうですね、建てるときにちょっとこう、うん、ちょっと中国の要素も入れてみようかっていうようなことがちょっと起こったりするわけで、うん、ですから天津に行くと、ヨーロッパにはない、もちろんその中国の昔の伝統的な建築様式でもないようなですね、うん、西洋と中国がこう混ざったようなですね、
独特の
雰囲気があったりするわけですね。
へえ、そういう意味ではちょっと日本の長崎神戸とは違う雰囲気、函館とかとは違う雰囲気。
あ、そうかもしれないですね、はい、例えば銀行ですね、銀行なんか、最初は外国人が銀行を開いてたんですけど、うん、中国も、そのうち近代化がしてきて、銀行というもの非常に役に立つというか、うん、いいということで銀行を作るんですね、うん、そうするとその中国人が銀行を作ったりとかするわけですから、うん、自分たち の, その銀行が建ったりとか、うん、それも疎開の中にあるんですけども、うん、そういうことが起こりますね。
じゃあ外国のからの観光客とか中国の中国内旅行でもなんかちょっと景色が楽しいということでお客さんが観光できたりもするところ
ですね。そうですね、特に最近は非常に増えてきまして、うん、はい、イギリス人なんかもわざわざ来てですね、天津に、うん、なんかここ自分の住んでたあのイギリスにある住宅地と雰囲気が近いなと、うん、あれ面白いなということで、うん、あの何回も来るような人も最近ではいるようになりましたね。
中国の人たちも日本人が神戸や函館や長崎を思うように思ってるんですか？
だんだんそうなりつつあるとは思うんですけれども、うん、なかなかこうやっぱり外国人が作ったところだっていう認識が、うん、まあ、非常に強くて、
うん、それは嬉しくない？
そこがちょっと微妙なところがあって、
うん、僕らだったらなんか神戸に住んでるとかね、 函館に住んでるっていうとちょっとおしゃれな感じがする
そうですね、
うん、先生は天津の生まれなんですよね、
そうですね、
そうやって聞いたら僕らにしては函館から来た先生とかね、そんなイメージがあるのでちょっとおしゃれだなと思うんですけれども、
そうですね、そこがやっぱりこの研究を、やるときに最初にですね思ったことで、うん、あんまりこう保存がうまくいっていなかった分、うん、多分その神戸 の, そのおしゃれな感じとかは最近はちょっと良くなったんですけど、うん、あんまりこう良くないっていうのはその、一度こう建国後ですね、うん、かなりその多くの人が世帯とかでもですね、例えば5世帯とか6世帯が一つの戸建て住宅に住むような状況があったので、う
ん、あ、すごい中国の人が来ちゃった。
そうですね、当時その、人口が非常に増えて、でかといってその大規模な都市開発っていうのは行われなかった時代ですから、うん、そうですね、その人たちをまあこう3人1家族を1部屋にこう、その買うこともできなかったんですね。
あ、1個丸ごとはね、
そうですね、不動産の取引自体が、うん、できなかった時代ですから、ね、
じゃあシェアハウスを
シェアハウス的な、あ、そうですね
そう
シェアハウスって言ってしまう言いますとこうおしゃれな感じもしますけれども
そういうのもまた歴史で、あ、その後こうなって今こうなんだねっていう意味でもちょっと建物のこう意義というか、
そうですね、
価値は見出せそうですけどね。
そうですね、たくさんの世代が住むとやっぱりちょっとこう住み心地が悪いですから、うん、自分たちで例えばこう壁を作ってみたりとかですね、うん、いうようなことで内部がかなりぐちゃぐちゃになるというか、うん、そういうこともあったの で, で逆にその改革開放が行われるんですけれども、うん、今度は高度成長が始まる。でそうするとそのお金をかなりこう稼げるようになった人たちは、うん、郊外に今度は郊外化も開発ができて郊外化も進むんですね、投資の、うん、ですからこう住宅地がその外に出ていくんですね。でそういうところっていうのはいい住宅があったりするわけですから、もともとこう疎開のところに住んでた人がそこの家を買って出ていくんですね、うん、だけどこっちの権利は残ってるんですね。一室分のその所有権というか使用権が残ってるわけですから、うん、そうするとその空き家だらけになるんですね。
あ、
で権利だけが残っていて、うん、本当は一世帯用の住宅ですから売るときも丸ごと売った方がいいに決まって、
権利が複雑になっちゃってるから、
複雑になっちゃってるから
売るのも難しい。
難しいですね。例えばもともと10世帯住んでいたので10個その権利がバラバラなんですね、
うん、
で今は9個か9室がもう空き家なんだけど、うん、1室にまだ住んでいるとどうしようもないっていうようなことも起こっていて、なのでこれはどうしようかっていうのがこう次のテーマになりそうなんですけれども。
なるほど、そういう状況にあるのが中国の疎開なんだそうです。
はい、
先生はそれをどういうふうに研究していこうという。
やっぱりそのまず一つは外国人たちが住んでいた、うん、作っていた完全にその外国のものだっていうような、認識ではなくて、うん、最終的には現地のですね、はい、人たちのものになっていたんだっていう、そこをまず知っていただくっていうのが結構重要じゃないかと思います。でその次にですね、今かなり外見も、傷んできてしまっていて、はい、でやっぱりその元に戻すっていうことと、うん、活用していく、どういうふうに再利用していけばいいのか、建て替えてしまえば簡単ですけれども、うん、そこでその、キーワードのところにオーセンティシティということで神聖性という言葉をたまに使うことがあるんですけれども、
オーセンティシティ、
オーセンティシティですね、というのはその本物であってほしいというか、
うん、
偽物を作ってもあまり面白くないので、
あ、テーマパークみたいに、ね、
テーマパークになっちゃうと、うん、あれっていうような感じがするので、うん、やっぱり本物がどういうものであったのかっていうのをまず知って、じゃあどこまでだったらアレンジしていいよっていうことですね、うん、これ以上やるとやりすぎだなっていうようなところが、うん、まあ、非常に難しいんですけれども、それが分かれば、うん、例えばリノベーションとかですね、
うん、
空き家ができてしまっているところであればそれを再利用していくっていう、うん、そういうこともできるんじゃないかと。
人間がもともと作ったものですから、人間が作っていくものなんですけれども、価値を見出すためにはあるところでこう本物っていう、
そうですね、
余計なものはつけたくないですもんね。
そうですね、そうですね、例えばお隣がまた残っていて、ここだけなくなってるんだけども全然真新しいものを作ってしまうのも、うん、 ちょっと微妙ですけれども、うんうん、じゃあちょっとこうやっぱ古いのと合わせながらこうデザインした方がいいよねっていうようなことも、うん、まあ、一つ手法ではあると思いますし、で残っているのであれば、うん、なんとかその従来の形のまま使えないか、うん、そういうことを考えるのが重要じゃないかと思います。
まあ、今日は中国の疎開でお話を伺いましたけれども、そういうところっていうのは世界中いろんなところにありそうですね。そういう悩みを持っているところっていうのは、
そうなりますね。近代のそういう、植民地的な空間っていうのは、うん、あらゆるところにあって、北アフリカもそうですし、うん、例えばインドもそうですね。で中国、まあ、日本の外国人居留地も一部ではそういう、側面があると思います、うん、ので、中国は今そういう状況ですし、これから例えばインドがそういう近代的な建築をどうするのかっていうことにも なったりすると思います、うん、北アフリカもそうかもしれないですね、うん、アメリカももともと植民地ですね。
ああそうですよね。
アメリカもあんまりこうちょっと違うような気もするんですけども、うん、でもホワイトハウスなんかあれまさに一回焼かれたりもしています、独立戦争の時ですね。なんだけど今はホワイトハウスってこう一番いい例かもしれないですね。再利用というか活用の、
うん、そうですね、
大統領がそこで働くわけですから、うん、
外国人に作られたっていう負の遺産ではなくて、自分たちのちょっと変わった文化として残していくっていうのはちょっと楽しいですもんね。
そうですね、そういうふうに思ってもらえるようにですね、うん、研究が役に立てればすごくいいんじゃないかと思っています。
先生は中国の方によく行ってフィールドワークとかしてるんですか？
そうですね、まあ、博士論文でそういうテーマを書いていましたので、うん、年に2回ぐらいですかね、うん、は行っていましたし、まあ、これからもですねそういうフィールドで研究をする場合にはそうですね年にやっぱり 1,2 回は行くことにはなると思います、う
ん、天津にも行かれたりするんですか？
そうですね、天津とか
懐かしい街を
懐かしいですね、はい、今はもうそうですね、だいぶ変わっているところもあるんですけれども、今も実はまだおばあさんの家が、
あ、おばあさん住んでらっしゃる。
そうですね、洋風建築じゃないんですけれども、
疎開も近い場所なんですか、おばあさんのお家は？
疎開の中に。
疎開の中なんですか？
そうです、そうです。
でも建築は中国の。
そうですね、建築はその後に作ったものなんで、うんうん、空き地も疎開時代にはその全ての土地を使い切ったわけじゃなくて、まあ、空き地もまだあったんですね、うん、そこに今の、建国の後に作った建物もあるので、そこですね、そこおばあさんの家になってるんですけど、
う
ん、はい、
でも、うん、20年ちょっと前ですけれども、もう先生が子供の頃とは風景がだいぶ違う。
だいぶ変わったりしてますね。でも疎開の中は割と変化が少ない方なのかなっていうような印象もあって、うん、まあ、行くと懐かしいですね、うん、はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました劉先生の業界用語は、
オーセンティシティ。オーセンティシティっていう言葉があるんですけれども、直訳すると、神聖性、信憑性という意味になります。主に、建造物の保存や、修復で、の時に、それらが持つ美的価値や歴史的価値のことを指しております。街並みのオーセンティシティを考える場合は、景観構成や、その機能まで、考慮することもあります。
さて今日は12月17日、 気がつけばセンター試験まで1ヶ月を切っています。今年度のセンター試験は1月14、15の土日です。技科大のホームページにも技科大でセンター試験を受ける皆さんへっていう注意書きがアップされました。技科大は毎年センター試験の会場に選ばれます。別に技科大を受ける人がセンターを技科大で受けるっていうわけじゃないですよ。東大受ける人も私立大学受ける人もこの辺の何人か技科大会場で一緒に受けることになります。今年度技科大会場でセンター試験を受ける受験生は1300人なんだそうです。だいたい毎年そうなんですけど、一つだけ例年と違うのは、今年は技科大図書館が改修工事を行っているために保護者や高校関係者の皆さんのための控え室がないんです。昨年もセンター技科大で受けたよっていう人は今年は勝手が違いますのでご注意ください。あとセンター試験の当日は学食とか売店は営業していません。お弁当がいるという人はお忘れなく。受験生の皆さん頑張ってください。
技科大、
ついこの間までネットはお家でやるものでした。今はネット端末はお尻のポッケの中です。ついこの間まで電気自動車は遠出できない車でした。テスラの最新型なら航続距離500キロいっちゃいます。リチウムイオン電池の進行のなせる技です。リチウムイオン電池、液漏れ発火に注意です。次週12月24日の天白の城は、液漏れや発火を防ぐためリチウムイオン電池から液体を抜いてしまった先生、技科大電気電子情報工学系松田敦則先生の研究室を訪ねますを楽しみに。